你咕噜白的样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
イランクアップデート、おはようございます。2011年2月13日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第118回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。2月4日は立春で、暦の上では春となりました。しかし、この北海道は、まだ、外は雪一面、真っ白な状態です。札幌市ではですね、第62回の札幌雪祭りというものが開催されておりまして、本日でそのお祭りも終わりとなります。アイヌ語で2月は、ハプラプチュップと言います。それでは1時間、お楽しみください。
秋田さん安らかに。2011年1月19日付北海道新聞より、元北海道歌り協会現アイヌ協会理事長で、差別撤廃などに力を尽くし、1月15日の火災で83歳で亡くなった秋田春蔵さんの通夜が18日夜、新白河町桜セレモニーホールで営まれた。秋田さんは2001年8月から2004年5月まで同協会理事長、1991年から当時の静内町議を4期15年務めた。通夜には同アイヌ協会の加藤忠理事長、佐田健一郎副知事ら約350人が参列した。葬儀委員長の矢野秀春さんが、いつも笑顔でおおらか、よく通る声で演説が上手だった、釈社員記念館の建設や古式舞踊の後継者育成などに尽力した、と秋田さんの人柄や功績を紹介。参列者たちは静かに聞き入り、故人を偲んでいた。二つ目のニュースです。アイヌ民族文化祭盛大に。1月22日付、独自取材記事です。1月22日、ビラトリ町中央公民館にて、第23回アイヌ民族文化祭が行われた。午後から始まった文化祭は、静内民族文化保存会の踊りで幕を開け、日高館内各地の民族文化保存会が伝統的な古式舞踊を披露したほか、プログラムの合間には来場者がムックリを手にして指導を受けられる参加者体験が用意された。またフィナーレでは民族衣装が紹介され、各地に息づく伝統の美しい刺繍の施された衣装をまとった出演者が次々登壇し、民族の力強い団結を表現する客席と一体となったホリッパ和踊りで幕を閉じた。地元アイヌ協会ビラトリ支部では、アイヌ語教室のメンバーを中心にアイヌ語劇を演じた。子どもたちからお年寄りまで年齢を問わず出演できるようにと選んだ物語は、茅野茂著、カムイユカラと昔話より、木村コヌマタンさんの語った子どもと遊んだ神。身なりが汚く、コタンに来ては周りの子どもたちにいじめられていたある子どもを見かね、子どもたちの遊び場である河原に住まう蛇神が、その子と共に子供たちと遊ぶことで仲を取り持ち、仲良くなっていく。すると、そこに現れたオキクルミカムイが、実はその子は我が子であることを明かし、蛇神に感謝をし、贈り物を送って帰っていく。蛇神は手にした贈り物を持って神の国へ帰り、神たちと賑やかに宴を開く、というストーリー。昨年9月から物語を読み込み、必要な道具を調べたり、作成したりして準備を重ね、教室内で脚本も作り、セリフはアイヌ語を話し、その直後に日本語を入れる方式で、観客は 舞台から目を離さず見ていられるように工夫。子供たちの遊ぶ場面では、馬刺し遊びやセイピラッカ、カイゲタなどの伝統的な遊びを実演し、神々の宴では、ユカラ、カムイユカラの実演を入れるなど、アイヌ文化をさりげなく伝えられる演出も行った。同じ演目は、この後2月20日に行われる、シシリムカアイヌ文化祭でも公演されるので、ぜひ足を運んでいただきたい。さて、こちらに出演した四郎さん、いかがでしたか？
はい、私もですね、おひくるみカムイの声を担当したんですけども、子供たちがとてもセリフを覚えるのが早いですし、生き生きとこう出演していたのは印象的でした。多分子供たちは自分の覚えたアイヌ語のセリフはもうずっと覚えてるだろうなと思ってますね。だから子供たちが本当に生き生きと演じてたのがとても印象的でした。
ありがとうございました。大人たちも負けないでアイヌ語を覚えなきゃないですね。
そうですね。
はい。はい、では続いて3つ目のニュースです。茅野先生、天国で聞いて。1月30日付、朝日新聞より。アイヌ文化の振興に多大な功績を残し、2006年に亡くなった民族運動家の茅野茂さんを偲ぶ会が、1月29日、札幌市内で開かれた。茅野さんの家族や専門家が講演したほか、縁の深い札幌子どもミュージカルも、アイヌ文化を題材にした音楽ショーを披露。700席の会場は、ほぼ満席となった。茅野さんは、アイヌ語教室の開設や、辞典の編集などによって、アイヌ文化の継承に尽力し、94年には、アイヌ民族初の国会議員にもなった。国際交流の市民団体、グループリラの主催。団体の会長で、同ミュージカル育成会の会長も務める、細川真理子さんを中心に構想を練ってきた。同ミュージカルは、約30年前から、アイヌ文化を紹介する講演を続けている。助言をたびたびもらうなど、茅野さんの影響は大きい。この日は、歌あり、踊りありの約30分間の音楽ショーで、小学生や幼稚園児たちが、アイヌ民族の暮らしを紹介。すべての生きているものと仲良く、自分だけが幸せになろうと考えてはダメということ。今のエコそのものです。などと呼びかけた。ポーランドやローマの公演も経験した小学5年生の藤井さんら3人は、世界の人たちにたくさんの拍手をもらえたのは、茅野先生のおかげ。天国でも私たちの歌声を聞いてほしい、と笑顔で挨拶した。茅野茂、二豚にアイヌ資料館館長で、次男の四郎さんは、公演で、すべてをコントロールできると考えるのは人間のおごり、と話し、自然との共生を訴えた。大阪にある、国立民族学博物館の大塚和義名誉教授や国のアイヌ政策推進会議委員を務める中央大の横田洋蔵教授も講演。箱物を作ることよりもアイヌ文化を語り継げる人材の育成に力を入れることが一番重要だと話した。四つ目のニュースです。アイヌ文化省の茅野玲子さん。元気に仕事たくさん。2月5日付、北海道新聞より、アイヌ文化の伝承や保存に尽力した個人や団体に贈られるアイヌ文化振興研究推進機構の本年度のアイヌ文化賞に選ばれた二豚の茅野玲子さん、79歳。2003年には、夫で元参議院議員の子、茂さんも同賞を受賞。夫婦でのダブル受賞に、同じものをもらえるなんて嬉しい、と喜んでいる。茅野さんは、両親の仕事先だった奥尻島で生まれた。間もなく二豚に戻り、小学校卒業後、理系の農業を手伝い、20歳の時に茂さんと結婚。茂さんと共にアイヌ文化の伝承活動に尽力し、民具の復元やアイヌ語教室の講師などを務めた。現在も民族衣装の制作を毎日少しずつ行い、繊細なアイヌ文様を一針ずつ丁寧に縫っている。4月からは、大阪の国立民族学博物館の依頼を受け、鮭の皮を使った民族衣装の制作を手掛ける予定。いつまでできるかわからないから、元気なうちに仕事をたくさんしたい、と笑顔を見せる。さて、ご両親のニュースが続きましたが、四郎さんいかがでしたか？
はい。1月30日にですね、私の父、茅野茂を偲ぶ会というのが、札幌で行われてまして、同心ホール、750席あるそうですけど、そのうちの700席が埋まったそうですね。グループリラという団体が主催で行って、まあ、たくさんの人たちが集まってくれてありがたいなと、私も思いました。 そして私の母がですね、アイヌ文化振興研究推進機構からアイヌ文化賞を受賞しまして、地元でもですね、祝賀会を開いてくれたりということで、地元の人には大変お世話になっております。
ありがとうございました。最後にお知らせです。第22回シシリムカアイヌ文化祭が2月20日日曜日12時よりビラトリ中央公民館で開催されます。ぜひ皆さん、たくさん足をお運びください。以上、地域のニュースでした。担当は仙石由子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。私司会進行をいたします、茅野史郎です。それでは自己紹介お願いします。
大野哲人です。こんにちは。
私ですか。失礼しました。仙石由子です。よろしくお願いします。
徳富圭です。よろしくお願いします。
はい、今日のテーマはですね、アイヌ民族文化祭というものをテーマにお話をしたいと思います。このアイヌ民族文化祭というのは平成元年にですね、ちょうど3月だったんですけども、北海道当時は宇多利協会の主催の文化祭で、今年の1月20日ビラトリ町で開催されたのがなんと第23回目だと。結構歴史のある文化祭なんですけども、この文化祭についてですね、見た方いらっしゃると思うので、それぞれ、どういうものかというのをお話ししていただきたいと思います。それでは大野さん、どうぞ。
文化祭、この前、先月の1月20日に第23回ありました。私は様似に住んでまして、様似の古式舞踊踊りの保存会、様似民族文化保存会に所属してますので、その一員として行って出演しました。で、ホールにたくさん地元の方も、見に来て出してて、劇もあり踊りもありで、いい交流になったと思います。で、過去にもね、いろいろやってますけど、その話はどうしましょう。
いや、いいですよ。言っていただ
いて。私は7年前からこの様にですね、北海道に住んでるか、毎年参加してますが、その前東京にいました。東京行った時代も何度か参加してますが、かつては、例えばですね、2日間やったり3日やってましたよね、
確か。そう。なんで、平成元年の3月15、16か、14、15、16だったと思うんですけども、3日間やってたんですよ。私がね、なんとその時出演してるんですね。アイヌ語弁論大会。
ああ、やってましたよね。
そして終わった後にね、秋部徳平さんという方から、いやー、史郎さんのアイヌ語はドイツ語っぽかったと。ドイツ語名前のアイヌ語って言われて、ちょっとショックを受けたよ。
弁論大会って言ったら今、イタカンロー。
うん、だから弁論大会
って言った
ら、ひっついてる。
当時はなんか、イタカンローはせいぜい10回ちょっとですか、うん、
その時に、
文化祭の中で。
文化祭の中にやりたい人は、応募すると、出してもらいたい。そして、私は地元でね、アニメ教室の事務局やって1年目だったのかな。それは、海川忠さんが、アニメ教室の運営委員長だったんです。よし、郎君、あんたはアイヌ語の弁論でもやれよということを言われまして、日本語で原稿書いて、うちの父に翻訳してもらって、それを棒読みしたって
。ドイツ語っぽいっていうのもね。
幸せでした。
巻き舌だったんですかね。
今だったら、ランカラプテーだけど、イランカラプテーかって。ちょっとね、そんなことをちょっと思い出してる。
当時はですね、そのアイヌ文化関係のイベント、今ほどたくさんなかったと思うんですよね。だから、ね、一回そういうやって、そうやって集まって、2日3日やったんですけど、もういろんな同じようなね、アイヌ文化フェスティバルやいろんな アイヌ文化関連の行事増えたのもあると思うんですけどね、うん、まあ予算の関係もあると思うんですけど、もうここ10年ぐらい1日ぐらいでやったね。
そうそう、10
年ちょっとはね、
やっぱりね3日間は長すぎる、
まあ、日が出て、まあ確かに、
ね、翌年は2日になったから、その後はもう1日だけだ、
うん、内容もだからその弁論大会やり、ファッションショーあり、あとなんですか、うん、クイズ大会とか、
ね、ああそうそう、あったね、丸とこうバツあってさ、
はいはい、
これは例えばあの開拓地設置されたのは何年でしょうか、そんなクイズやってた ね、
あとダンスショーとかね、うん、やってました。
ああやってたやってた、
民族舞踊
とは違うんですか。タキシードとかドレスにアイヌ模様が、うん、あの、まあ、刺繍してあって、うん、ただやるのはいわゆる社交ダンスですか、
うん、社交ダンスやってたね。これ苫小牧の大塚さんっていう方です。
面白い。まだ趣味でやってらっしゃる方ですね、
うん、すごい上手だった
よ、ステージの上でやる、
うん、
うん、はい、そんなのね、公式舞踊だけじゃなくね、うん、かつては結構そういう内容も多様だったんだけど、まあ、やっぱだんだんやっぱね、まあ、さっき言ったように、いろんなイベントも増えたのもあるでしょうしね、3日間やったらみんな大変ですもんね、うん、2日連続とか。
まあ、戦国さんはどうでした、あの、この間みたい、感想は。このビラトリ町の中央公民館で。
そうですね、なんか、見たっていうよりも、なんか、出るのでなんか気持ちがいっぱいいっぱいな感じ。
そっか。
なんかね、そういうのを間に合わすように出すとか、なんかそういうの方が。
ね、出る側ですからね。出るというか、まあ裏方感です
から。そして低い声で子供の日本語版をやんなきゃいけないね。
そうそう、声優もやってたから。道具係りも。
私も5年ぐらい前ですか、サマリンで文化祭やった時、アイヌ語劇やったけど、まあ忙しかったですね。うん、大変ですよね。
準備がね、大変ですよね。僕も随分前になりますけど、15、6年前になりますけど、札幌に行った時に、アイヌ語教室で、あの、劇やりましたね。ワーオリっていう劇をね。で、さっきのニュースじゃないですけど、未だにその時のセリフって忘れられないですもんね。ワーオリ、サモルントのってやつ。まあ、未だに自分のセリフのとこだけは覚えてますね。
いくつぐらいあったんですか、そのセリフは。
全部でですね、うん、せいぜいサモルントのうちでね、10行程度ですかね、あの短い語句で。はいはい。
でもその発生する場所は何場面ぐらいある？
僕が登場するのは一番最初のわずか2、3分の。
ああ、そうか、そこで
10秒。それでもう交代して、ワオリ役は交代。
ああ、なるほどね。
はい、
そうか、うん、まあ。ワオリってあれは想像上の鳥ですか？
あ、青バトだって言いますよね。もともとはすごい大きな鳥だったっていうんですけど。
じゃあ、実在する
んだ。そうですね。悪いことでちっちゃくさ
せられた。ああ、なるほどね。じゃあいい経験してます、
はあ、その時は、まあ、楽しかったですけどね。大変でしたけど、
うん、劇はね、まあ、セリフも覚えなくちゃいけないし、あと小道具作ったり、うん、衣装作ったりとか、まあ、学芸祭的な楽しみがあったって、ね、大変だけどね、楽しい
という か、ね、
なんかこう道具作ったりするのにこういろいろ調べたりするのも勉強になりますよね。
そうですね、
刀の柄はどうとか、
適当に作れないからね、
うん、今回肉とかねいろいろ作りましたね。
あのね、私が一番びっくりしたのは、あの、おっちけって、お膳あるでしょ、
はいはいはい、
そのお膳をね、戦国さんが作ってくださったんだけど、本当にね、色がね、朱色っていうのかな、
はいはいはい、
それ塗ったらね、遠目から見たら、いや、これすごい立派なおっちけだねって、年配の人って、こうって思ったら、なんだこれ段ボールじゃん。
そうなんですよ。天気でシャーって塗るとね、
ツヤが出て、いや、遠くから見たら、
本当に見えてるん
だよね。ちょうどね。
後ろの方にちらっと。
また使うんで大事に取って
もう遠目に見たら本物とね、うん、見曲がるぐらいで、
うん、本当本当、ね、あれはすごい上出来だった、
うん、みんな頑張りましたよね。
そうそうそう。であとね、その脂身だとか、あとご馳走を盛るためのちょっとした大きめのお椀があるんだよね、
はい、
それが100円ショップから買ってきたんだ。それがまたすごい上等に見えるんです。漆塗りの器みたいな、
それなりに見えますよね、
うん、そうそうそう。ああいう道具って本当面白いなと
思います。稲尾もいろいろあるっていうのを今回ね、なんかコピーで貼り合わせて作ったんですけど、
そうそうそうそう、
遠目に見るとね、なんか本物っぽく見えるように、長さがいろいろあったり削り方がいろいろあったりとか、ね、なんか劇やってみてわかります、
はい、あのアイヌの民具にあの作図されてるんだ、
あ、はいはいはい、
それを拡大コピーして切って、
うん、
それを紙かな、
うん、そうですね、
に貼り付けて、そうするとまるで遠くから見るとね、本物のムサ、あの祭壇の、
はいはいはい、
ムサさんみたいに見えるんだよね。
はい、
あれもすごい、皆さん頑張ってくれました。私は作ってない。
でまた、チシリムカ文化祭でも。
そうそう、同じものをね、はいはい、あの作って やる予定ですけどね。次回はこれ確か苫小牧市でやるって言ってましたね。
そうですね。来年の。
うん、来年のあれ、日にち決まってましたかね。9月
でしたかね。言ってたと思います。
秋に。
うん。9月とか言ってたね。日にちまで言ってませんでしたけど。まあ、神戸の方ももし、時間のある方は、来年の、じゃなかった、今年だも年明けたので。
そうですね。
9月に苫小牧市で、アイヌ民族文化祭という、北海道アイヌ協会主催の、お祭りがありますのでぜひお越しください。
千歳からも近いです
ね。そうそう、近いですよ ね。入場料は無料ですよ、ね、そしてムックリという公金ですね。
あ、はいはい、
それも無料でもらいました。今年は来年、あ、今年はじゃない、1月には。で、9月ももらえるかどうかわからないですけど、ぜひいらしてください。
お待ちしてます。
はい、以上でワイワイガイガイを終わります。
茅野茂、二風谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や、外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が、国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。茅野茂、二風谷アイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設しました。当館では独自のホームページを作成し、PR に努めております。なお、2010年7月には、文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料、コンテンツを上記ホームページで公開しております。茅野茂、二風谷アイヌ資料館でご検索ください。
はい、次はですね、アイヌ語ワンポイントレッスンです。今日は第81回目です。カニアナクネ、オーノテツヒトセコロクレヘアン、オーノテツヒトです。
クレヘアナクネ、戦国ユコネ、戦国ユコです。よろしくお願いします。
はい、この2名で今日は、勉強したいと思います。今日も簡単なアイヌ語を勉強しますが、今日はですね、シシルムカアイヌ文化祭。今月の20日にビラトリ町で開催されます。それにちなんだアイヌ語の簡単の会話を練習して、勉強したいと思います。ではですね、これ今日もですね、2人の方、今日は太郎さん、花子さんの、会話という形になっています。まずはですね、私が一行ずつ読みますので、その後に仙国さん読んでください。
はい。
はい。じゃあ行きます。まず太郎さんが話します。タントピラトゥッタシシリムカアイヌ文化祭アン。
タントピラトゥッタシシリムカアイヌ文化祭アン。
今日ビラトリでシシリムカアイヌ文化祭があります。次に花子さんがこう言います。ウトラパエアンロー。
うちらパイアンロ
ー。アイヌタカニゲキカアキヤカエ。
アイヌイタカニゲキカアキヤカイエ。
一緒に来ましょう。アイヌ語でゲキもやるそうですよ。というふうに花子さんが言っています。ではですね、次はちょっと今は棒読み帳でしたが、ちょっと感情を込めてですね、会話の形でやってみようと思います。私が太郎さん、仙国さんが花子さん。ということで。
はいいきます。はい。
タントピラトゥッタシシルムカアイヌ文化祭アン。
ウチュラパエアンロー。アイヌイタカニゲキカアキヤカイエ。
はい。今日ビラトリでシシルムカアイヌ文化祭があります。で、一緒に来ましょうと。アイヌ語でゲキもやるそうです。という、まあ、簡単な会話になっています。で、今日、まあ、アイヌ語はですね、この、語順、言葉の順番はですね、日本語に非常に近いものです。ので、日本語と大体同じような順番で言葉を並べれば文章になります。ではですね、この今日の、この簡単な会話に出てくるアイヌ語の単語ですね、をちょっと説明していこうと思います。
はい、
まず、タント。 ちょっと言ってみてください。
タント。
はい。タントは今日という意味です。雑誌でもタントって出してありますね。まあ、あれはあれのこと関係ないと
思う。あ、そう
ですか。車でもタントってありますね。
ありますね。
タントを食べとか。
あ、
そういうことだと思うんですけどね。まあ、偶然でしょうが、こう、音が一緒です。タント。今日。これよく使います。
はい、
次に、こう、ピラトゥッっていうのが出てきます。ピラトゥッタシって言ってますね。ピラトゥッタっていうのはですね、元はピラトゥルタという言葉が縮まった形です。ピラ、なので、まあ、ピラトゥルっていうのが元の形です。ではですね、発音してみましょう。ピラトゥル。
ピラトゥル。
ピラトリというのはビラトリのことです。このビラトリ朝の元になった、名前でして、ビラトリ、ビラトリと現在呼んでいますが、元はピラトル。元はピラウトル、崖の間という言葉が元になっていると言われています。で、現在ですね、ちなみにまあ、この町全体はビラトリ朝で、今我々が放送やっているのはねぶたんですけど、地元の人たちはビラトリに行くっていうんですね。それはビラトリ本庁のことです。今、ビラトリ本町と呼んでるのは、もともとのピラトルコタン。ビラトリの村があったところだそうで、で普通にビラトリ行くって言うんですよね。
そうですね。
仙石さんは、まあ、もうちょっと下流の周雲湖に住んでらっしゃるから、はい、やっぱりビラトリに行くとかって言うんですよね。
ああ、本町に行く
か。本町っていう言い方しますか。
はい。
この辺の人よくビラトリに行くって。それはどういうことかというと、ビラトリ町はもうここもそうですからね。うん、でも、ビラトリに行くなんて言うんですよね。ピラトル。
はい。
はい、まあ、次、タ、ピラトゥッタ、ピラ、ビラトリ2の2ですね。これも日本語と同じ順番になっています。次です。シシリムか。
シシリムか。
はい。これはですね、猿川のことです。この、ニブタイ、ビラトリ町を流れるこの川。これをですね、猿川と言います。なので、この地域のことは猿、猿地方、猿って言うんですね。猿川。サルっていうのもこれもともとアイヌ語なんですが、この川のことは、元はシシルムカとアイヌ語で言ったそうです。で、この文化祭の名前はこのシシルムカ を頭にこうつけてるわけですね。はい、次、アン。
アン。
はい、これはあるってことですね。今日シシルムカアイヌ文化祭がありますよと。はい、次いきます。ウトゥラ。
ウトゥラ。
ウトゥラ。これ一緒にということですね。でさっきやりました、ピラトゥルとか、ウトゥラルもそうですが、トゥーという発音がアイヌ語にあります。トゥー。まあ、カタカナで書きますと、トにちっちゃい丸がついています。これアイヌ語独自の書き方でして、トゥーと。もしくはトにちっちゃいウでも、ウで書くこともありますが、アイヌ語にある、独特の言葉です。英語なんかでツナイトとかトゥデイとかにも、それにまあ近い音ですね。ウトゥラ。はい。次です。パエアン。
パエアン。
私たちは行く。パエってのは行くという意味ですね。で、それにローという言葉がついてます。ロー。
ロ
ー。はい、ローという言葉は、しましょうということです。うん、パエアンローといえば、私たちは行きましょうと。行くよと。行きましょうということで、呼びかけの言葉ですね。だからよくお別れの挨拶で、スイヌカランローとか言います。これはですね、まあ、また会いましょうということですね。ローという言葉はよく使います。はい。次です。愛の豊かに。
アイヌイタカニ。
アイヌイタカニと言ってます。これは元はアイヌイタカニ。アイヌイタっていうのはアイヌ語のことです。イタっていうのが言葉という意味なんですが。だからアイヌの言葉、つまりアイヌ語。アニっていうのはで、日本語で言うとで。だからアイヌ語でっていうのはアイヌイタカニ。という、これアイヌ語では音がつながることがよくあります。はい、次は、まあ、カ。
カ。
はい、これはモです。アイヌ豊かに激か明らかへ。激かっていうのは激もっていう。アイヌ語で激もやるそうですよということですね。で、秋が行われる。秋。
秋。
やかいえ。
やかいえ。
はい。やかいえ。
やか
い
え。
はい。いの後にちっちゃいがついてます。これはなんとか出そうでするそうですよという意味の、言葉ですね。はい。ではですね、もう一回ですね、この会話をやってみます。私が太郎。戦国さん、花子ということで、
はい、行
っていきましょう。タント、ピラトゥッタ、シシルムカ、アイヌ文化祭、アン。
ウトゥラ、パエアンロー、アイヌイタカニ、ゲキカ、アキ、ヤカイエ。
じゃあ、反対に逆に行きましょう。太郎さんを戦国さん、行ってください。
はい、じゃあ行きます。タント、ピラトゥッタ、シシルムカ、アイヌ文化祭、アン。
ウトゥラ、パエアンロー、アイヌイタカニ、ゲキカ、アキ、ヤカイエ。ということで今日はビラトリでシシルムカアイヌ文化祭があります。 ウトラパイアンローアイヌタカネ劇化キーアカイ、一緒に行きましょう、アイヌ語で、劇もやるそうですよという、まあ、簡単な会話です。ということで、今日はシシリムカアイヌ文化祭にちなんだ簡単なアイヌ語の会話を勉強しました。これで今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
スイヌはうんこれやん、
また聞いてください。
インタビューコーナーです。本日のお客様はシムカップ村にお住まいの相川君次さんです。相川さんは児童文学作家です。どうもこんにちは。
どうもこんにちは、相川です。
遠いところお越しいただいてありがとうございます。はい、相川さんのご出身はどちらでしょうか、教えていただけますか。
はい、ユフス郡シムカップ村というところです。で、旧日高町の峠を一つ越えて向こうになります。で、大昔は胆振観内に入ってたそうです。
ああ、そうですか。
はい、今は上川観内なんです。
上川観内、はい、ああ、なるほどね。じゃあ胆振だったつまりですよ
ね。そうですね。
シムカップの源流っていうのは、ね、向川の源流がシムカップでしたよね。
そうです、ね、向川の源流ね。だから全然日高方面とね、関係ないっていうことはないわけですよね。
そうですよね。はい、で、あともう一つ面白いのは猿川の上流でウェンザルっていう川があるんですけど、はいはい、それよりちょっと下の方にダムがありまして、そのダムは、ね、シムカップの方へ
流
してるんですよね。
はい、
だから猿川とシムカップっていうのは同じ水だっていうのは、
下のトマムのですね、開発のなんか集会があったときに、茅野茂さんが来てですね、シムカップに来て、猿川の源流とね、シムカップ、シムカップはつ
なが
ってるんだ、
ああ、なるほどね。
いうことをおっしゃって、
まあ、多分そういうことを言ってるんだと思うんですね。はい。それではですね、次にちょっとお聞きしたいんですけども、はい、まあ、アイヌ民族の歴史や文化を題材にですね、まあ、相川さんは作品を書かれていますが、どういう思いで選んでいらっしゃるのでしょうか。
はい。それはですね、30年ぐらい前に北海、U ターンしたんですね、北海道で。
ああ、なるほど。
はい。そしてその時、まあ、U ターンした理由っていうのは、まあ、都会でちょっと挫折して、そして帰ってきたんですけど。
なるほど。
で、それから何をしたらいいか、まあ、食べつくための仕事はね、ともかくとして、そうじゃなくて、自分の生きがいっていうかね、はい、そういうものを求めている、いて、そして児童文学やりたいなと思ったんです。で、はい、それでどういう児童文学かっていうと、その頃ちょっと下火にはなったんですけども、創作民話。
なるほど。
民話風の創作っていうのが児童文学の中でかなりブーム見たくなってて、
うん、
そういうんだったら自分でも書けるかもしれないと。
ああ
、いうのでですね、北海道開拓の、話をこう、なんつうか、探して歩いてたんです。
なるほど。
で、ところが、やっぱり、アイヌ民族にそこに、でぶつかっちゃうんですね。
なるほど。はい。
もうそれ必然だったんだろうなと思いますけど、うん、で、そして、そうですね、アイヌ民族のこといろいろ勉強し始めて、特に松浦武四郎のですね、
はい、
近世蝦夷人物誌、
はい、
本にめちゃくちゃ頭叩かれたような気がして、それと新谷行っていう人が書いた、
はい、
アイヌ民族抵抗誌。
ああ、はい、はい。
はい。この2冊にですね、僕はもう、ものすごく突き動かされて、もう人生観変わるような感じだったんですね。
なるほど。
で、それで、旭川にいたんですけれども、
はい。
やっぱり旭川の町、近文っていう場所が、 ありますね。はい、あそこなんか、あの、はじめ、こう、まっすぐこう、頭上げて歩けないような、日本人の、として生きてきた自分が頭上げて いけないような、こう、感じ受けてですね。
はい。
で、それで、そういう、まず歴史を ともかく、みんなで知らんとならないんじゃないかなって、そのあたりから、始まりました。
なるほど。はい。まあ、いくつか、作品あるんですけども、一番最近のやつは、これ、アイヌの少年、行きつかっていうのが、
はい。
新しい作品ですよね。
はい。はい、
まあ、この本のですね、実は帯の原稿、私が書かせていただきましたけど、はい、売れ行きはいかがですか？
はい。ですね、あれ、アイヌの少年行きつかが出たのは、今から6年ぐらい前
なん
です、ね。
ああ、もうそんなになります、
ね。はい、なります。はい、で、その当時、もう一冊、現代ものといいますか、
はい、
今の子供たちの、
はい、
まあ、生きてる様子を書いた、神子丹祭りにという、
あ、はいはい、
これ短編集なんですけれども、で、同時期に2冊出したんですが、
はい、
大体、各3000部ぐらいずつ、おかげさまで売れたんですよ。
なるほど。
で、売れ行きはまだ続いてたんですけど、
うん、
出した会社が、倒産して、
ああ、そうなんですか。それは残念ですね。
なんか、放慢経営かなんか
という形で。ああ、なるほど。まあ、私がですね、このアイヌの少年行きつかという本の帯にですね、はい、確か二人の悲惨が、魂を揺り動かすというような、そういう、
そうです
ね、内容で書いた覚えですけど、はいはい、絵を描いた鈴木隆一さんという方ね、
はいはい、
あの方も二部隊にいて、
はい、
長い間活動してた方なんですけどね、
はいはい、
まあ、ですから二人のスタムというのは、
はい、
相川さんと鈴木さんと、
はい、
まあ、二人が、まあ、魂を、
なんか思わゆい気持ちで文章見ました
、ね。まあ、あれもね、なかなか字数がだんだん少なくなってきて、
はい、
私も頭をひねって、
そうですね。
まあ、あれ面白いですね。コピーライターになったような気持ちになって。字数少ないは少ないほど難しいですよ。
そうですね。
うん、まあ、まあ、今後のですね、
はい、
相川さんはなんか新しい作品の構想なんかお持ちですか？
はい、今書いてるものもあるんですけれども、コロナで、この5、6年に書いた、地下組の子供たちのことを書いた本が、
はい、
作品がいくつかありまして、
ええ、
それをまた、この夏ぐらいにですね、
ええ、
本にすることになって、
ああ、そうですか。
はい、
楽しみですね。
はい、その準備進めてます。
あ、なるほど。
で、ぜひ読んでみてください。
はい。
で、それと、これから、そうですね、どんなこと書きたいかっていうと、例えば、ツスをやるようなね、
はい、
おばあちゃんとか娘さんの話とか、
はい、
それもアイヌ文化では非常に大事なことなので、
はい、
研究して、勉強して、書かせてもらいたい
なと。そうですね。ツスっていうのは、アイヌ語でして、日本語では呪術っていう占いとか、
はい、
そういうことですね、
はい、
まあ。ぜひ研究してやってください。
はい、
で、これ最後の質問なんですけども、
はい、
相川さんにとってですね、
はい、
アイヌ文化を一言で表すとしたらどのように表現
するんですか？そうですね。僕は歴史から入ったんですよね。実を言うとね、
はい、
文化よりもね。
はい。
で、けれども、歴史勉強してるうちに、やっぱり文化も、勉強、文化も言葉も、勉強していかなくならなくなっちゃって、で、やっぱりいろいろ勉強して、その行き着いた先っていうのは、やっぱり、そうですね。カムイと共にっていう、
あ、なるほど、
そういう気持ちですね。
なるほど。カムイというのは神様
という
意味ですけど。はい。はい、本日のお客様は、シムカップ村にお住まいの、相川公嗣さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次は亀湯から、神謡神様の物語ですね、を一つ聞いていただこうと思います。 これはですね、茅野茂の愛の神話修正第1巻のカムユーカラ編1に収録されてます。もゆっきむんかむい、むじなとくまというもので、平賀貞もさんという方の語ったものです。ではどうぞ。
トロロフンポはこれかし、トロロフンポくねへね、トロロフンポとかぺね、トロロフンポセトルセセカ、トロロフンポケストアンコロ、トロロフンポケッパアンコ、トロロフンポおかんあいね、トロロフンポしねあんとた、トロロフンポかしわれたるぱすめべうけ、トロロフンポへさしはトロロフンポしきるる、トロロフンポいたかべねおかひ、トロロフンポインカルクーソ、トロロフンポタネアナーネ、トロロフンポイノクリアンナ、トロロフンポアイノオールのマラットメアンドスイナ、ふすこいくん、トロロフンポアウナライエ、トロロフンポアシリいくん、トロロフンポソイナライエ、トロロフンポヤクネタントネコタンコロニスパポータリ、トロロフンポエキネノイネ、トロロフンポインカランクス、トロロフンポアコマラットネクスネナ、トロロフンポセコリータ、トロロフンポヒヒクス、トロロフンポほしこいくま、あうならえ、あしりくま、そいならえ、どろろふんぽ、きろがわ、え、そいねわ、ふますま、どろろふんぽ、きゃくだこれかし、ほしきのそいね、いよせそいねわ、え、あにか、こたのるん、こたのぼるたれうん、まらっとねあのとらあんまきくしねえな、どろろふんぽ、ぴるかのおりぱっくにらむ、どろろふんぽ、カムヨシイエネウサンナンコンナ、トロロフンポアコレカシ、トロロフンポイカスパオッテ、トロロフンポホシキソイネアクスカスタアイロシキロシキカネイネア、ナニスマオネアシヌマコオサアコレカシスコイアイノアンクスケセアンパクスアシヌマカアイチョッチャイネピトシンネカムヨシンネオイクスタ、トロロフンポアロッコサ。
はい、平賀貞もさんのもゆキムンカムイ、ムジナトクマのカムユカラでした。カムユカラというのは、神様の物語で、このようにアイヌ語で、節をつけて、語られる物語ですね。神様が主人公のお話です。でこのお話はモユとアイヌ語で言います。これ日本語で言いますとムジナ、一般的にはですね、タヌキですね、北海道ではタヌキのことをムジナとよく言います。このタヌキが主人公のお話です。でこれはですね、平賀貞もさんという、有名な伝承者、が、1965年、昭和40年に、語ったものを、語ったものの録音です。でこの平賀貞もさんは、この二部谷のもうちょっと下流の、福光という、ところ、現在は日高町となっています。旧門別町ですね。のご出身の、歌も上手で、アイヌの物語、ゆからであるとか、いろいろなものをたくさん知っていて、するということで、非常に有名だった伝承者です。この方の語ったお話です。で時間の都合上ですね、途中で、切らせていただきました。でこれはですね、このトロロフンポというこの文句とお話がこう、ですよ、まあ、織り込まれて語られるので、トロロフンポなんとかかんとか、トロロフンポなんとかかんとかって、こういう感じで語るもので、これがカムユから。神様のお話の特徴です。このように歌うようにして語るものです。でこれは、まあ、タヌキが主人公なんですが、タヌキとですね、おじいさんが穴の中で暮らしていたと。要するに、冬ですから、まあ、冬眠しているわけですね。それが、人間がやってきて、まあ、要するに、狩りをするわけですね。で、で、狩るというのは、アイヌ民族の考えでいうと、神様を招待するということで、で、この神様たちが、呼ばれていったんですが、その呼ばれていって、まあ、神様の国へ帰っていったと。ところが、まあ、食べてはいけない自分の肉を食べてしまったということで、本来ならば、戻るところが戻れなくなったと。いうことで、この、タヌキの神様が、まあ、結局は、人間の病気を守る神様として、まあ、残ることになったと。人間の国、から帰ることできなくなったということで、こういうお話になっております。ということで、ムジナトクマ、モユキモンカムイ、 日高貞夫さんの神湯からでした。
朗読のコーナーです。茅野茂著、鈴沢書店、炎の馬より、鹿を妻にした男。全3回の予定でしたが、今回の第2回で終わりとなります。それでは前回までのあらすじをご紹介します。私は石狩に住むアイヌです。一人で暮らしていましたが、ある日どこからかとても器量のいい一人の女が来て、私たちは結婚しました。やがて物持ちになり、一人の男の子も生まれました。ところが妻は昼間居眠りばかりするので、不思議に思い、ふと覗いてみると、妻の姿はなく、メス鹿が小鹿を抱いて寝ているのでした。今まで妻だと思っていた女は、なんと鹿だったのです。私はすっかり嫌になり、妻と子供を鹿切り身で殺してしまいました。その鹿肉を大鍋で煮て食べてみると、脂が多く、とても美味しいので、毎日食べていました。ある日、急に湯からを語りたくなった私は、村中に声をかけ、村人たちが集まってきました。それでは続きを、藤井めぐみさん、よろしくお願いします。
私の妻の肉とも言える鹿肉を、大鍋一杯煮て、みんなに食べさせながら、私は湯からを語り始めました。人々の手には、ベプに、思って、ロブチを叩きながら、湯からに聞き惚れています。ところがそのうち、私の語り口調がだんだん怪しくなってきて、妻であった鹿を殺したことや、その肉を今まで一人で食べていたが、今村人にも食わせてやったという語りを繰り返し言い始めました。この話を聞いた村人は、顔を見合わせて、口を押さえて、鼻を手で覆いました。そして話を聞いた村人の半数は立ち上がって私を蹴飛ばし、殴り倒し、半数は外へ飛び出して、自分の口の中に指を突っ込んで、今食べたばかりの鹿肉を戻す者は戻し、唾を吐く者、気味悪がって座り込んでしまうものなどが様々です。男も女も口々に悪口を言い、いくら貧乏であったものでも、鹿の神様が妻になってくれたことを感謝もせずに殺すとは一体何事だと言いましたが、私はそれを気にするでもなく、ただ同じことを繰り返し繰り返し、朝から晩まで八重したくてしていました。それを聞いた村人たちは、入れ替わり立ち替わり家に入ってくる、そして殴る蹴るという具合の日々でありました。そうしていたある夜のこと、夢の中に妻が現れて、しばらくの間、何も言わずに私に背を向けて立っていましたが、やがて静かにこちらに顔を向けました。その顔を見ると、長い間泣いてばかりいたらしく、目の縁が真っ赤にただれていました。そして私に、二つの痛い言葉、三つの痛い言葉を浴びせながら言うことは、神の国で鹿神もたくさんいる中で、そのうちでも最も位の高い神が私の父や母であったが、娘を一人アイヌに授けることになった。その時、父たちが相談して、あまり物持ちの家へ行かせるよりも、貧乏人でも精神のいい者のところへというわけで、お前のところにお嫁によこされた。私をお嫁によこした理由は、私には大勢兄弟がいるので、一人だけアイヌにくれてやることによって、アイヌが作った美しいナウや美味しいお酒、鹿神である父や兄たちが贈り物として受け取ることができるだろうということであった。結婚した初めばかりでなく、ずっと大切にしてくれたので、 子供も生まれ、親子揃って幸せに暮らしていた矢先に、昼の間私が居眠りばかりしているのを不審に思ったお前は、私を騙して山に行ったふりをして、途中から引き返し、私の正体を見てしまった。見られた私は本当に、やいに殺しま、自分の体にひだを作り、その中に入ってしまいたいほど恥ずかしいという意味のアイヌ語。したけれど、そればかりでなく、くわりを仕掛けてあったことを知らずに、その仕掛けにかかったときは、全く驚きという言葉では言い表すことができないほどだった。恥ずかしい、悔しい、情けない、との言葉でも言い足りないほどだ。妻であるものが、居眠りをするなら、なぜなのか聞いてくれてもよかったはずだ。鹿ばかりでなく、自然の中で暮らしている多くの動物たちは、夜動き回って昼間寝るのが普通なので、あのように居眠りが出たのです。それを一言もその理由を問いもせず、卑怯にもこっそり覗いて、仕掛け弓などで殺すとは、神と人間の結婚する例は珍しいことではなく、他にもたくさん神とアイヌが結婚して幸せに暮らしているのだ。一人で暮らしていて、あまりにも惨めな貧乏暮らしなのに、同情して父神や母神も納得してきた私だったのに、今となってはもうどうすることもできなくなってしまった。それにしても、妻である私は鹿だから肉を食われてもいいにしても、子供であった小鹿まで食らうとは、自分自身の肉を、血を食らうと同じことだ。人間の心は少しもなく、鬼の心しかないようなものだ。私ども親子は神であったから、神の国へ帰るが、これからお前は元の貧乏、元の惨めさに戻るがいい、ということでした。それを聞いても、私はこれほどたくさんの宝物もあるし、干し肉、干し魚がぎっしり入っている、ふ、も、数棟あるので、一人で食うなら死ぬまで食う分たくさんあるのに何を今さらと腹の中ですせら笑っていました。翌朝起きた私は相変わらず八重地立っての湯からばかり大声でわめくように語りながら大きな鍋に肉をいっぱい煮て食べましたが、いくら食べても腹いっぱいになったような気がしないのです。金銀の宝物、宝物だと思っていたものもよく見るとボクボクになった朽木であったり、粘土の塊のようなものばかりで、本物は何一つ残っていません。花剣茶にかけてあった着物も、木の葉の苔のような腐ったようなものがぶら下がっているばかりで、切られたようなものは一枚もなく、干し肉を貯蔵してあったプの中の食料も熊の糞や狐の糞に変わっていました。少しだけ残っていた肉や魚にはウジが湧き、ひどい悪臭がして近寄ることもできません。着るものもないので、すっ裸で体は内側に曲がって、頭が股の間に来るまで曲がってしまったので、ちんちんが口のところに当たるため、自分の小便が口に流れ込み、クソは顔にべっとりつくような具合、いくら神の復讐といっても、こんなにもできるものかと思うぐらいのありさまです。外に出ようとしても歩くことができないので、転がり、出る始末、何か少しでも食べたいと思っても、食うものもなく、村の中に転がっていくと、あれ見ろや、罰当たりの者が来た、縁起が悪いぞ、物持ちの家は窓を閉め、貧乏人は外に出て、下着をバフバフさせて追い払え、と村長が言えば、村の家々の窓はバタンバタンと閉じられ、貧乏女たちは外に飛び出して下着をバフバフさせる、その悪臭で近寄ることもできません。 昼というのに村人は全部隠れてしまい、まるで寝静まった夜のようで、犬どもだけが私の周りを吠えまくり、少しでも動くと噛みつき、吠えつき、身動き一つできなくされてしまいます。そうしているうちに犬に噛まれた傷が口を開け、体の肉も溶けてあちこち骨が見えてきましたが、それでも死にもせずあちこちに転がっていっては立ち木にぶつかり、また転がるという具合で本当に惨めな死に様をすることになりました。だから今いるアイヌよ、妻にした者は、それがどんな神であっても、また普通の人間であっても大切にするものだよ、と一人のアイヌが言いながら死んでいきました。
以上、朗読のコーナーでした。次回もお楽しみに。
第118回目の最後のコーナーとなります。先ほどインタビューコーナーに出演いただいた相川さんにラジオに出演した感想を一言お願いします。
はい。生まれて初めての経験でしたが、生まれて初めての経験でしたか、だが、来てよかったら、面白かったなと思う。
あ、そうですか。
はい。
月1回ですから、相川さんも手伝ってくださいよ。ボランティアですから、お金出ないですけど。
呼ばれたらまた来ます。
わかりました。事前に連絡します。今日は天気も良くてですね、とても気持ちいい、そういう、状況です。本当、北海道はこの冬というのはですね、雪があって、なんていうんだろう、一面真っ白で、とても綺麗なんですよね。私は冬好きなんです、景色見るのはね、うん。ただ寒いと嫌だなとか思うんですけど、今見るとなんかこう雨だれがチタチタチタとなんか落ちてる感じですから、気温もかなり高くなって、まあ北海道はまだ冬ですけども、少しずつ春に近づいてきてるのかなと、そういうような状況ですね。神戸の皆さんいかがお過ごしでしょうか。それでは FM ピパウシからのお知らせです。徳富さんお願いいたします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により、第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらに FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また、FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式により、インターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい。次回は、3月の13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。いやいやいや。Thank you.